Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、すっごいあったかい日曜日の午後になっていて、外にね出てきてね、もう背景のセンギンバードの声を聞いたら、まさみさん今日も録音はお外なんだな、お庭なんだなってわかると思うんですけれども、そんな中からね、実は今日は今回301回目のエピソードになるんだけど、300回目のエピソードみたいな感じで録音をしていきたいと思います。300回目に何を話そうかなってこの間考えてる時は、全然なんかまとまってなかったんだけど、今日はこの話をしようって思ったので、今日が300回記念みたいな、ね、気分で録音をしていきたいと思います。今日はね、周波数とか、いろんなことも含めて、なぜ私がこういった音声を始めたかっていうことをね、少し皆さんにお話したいと思います。そしてこの音声がどんな風に影響を与えていってるのか、その部分も話したいと思います。私ね、いろんな時間帯に録音していて、もちろんね、自分の日程が、少し落ち着いた時間とか朝とか、夜とかね、いろいろその日の日程っていうこともあるんだけども、もう一つものすごく一番にね、気に留めているというか気にかけていることがあります。それはエネルギーの流れなんですね。例えば仕事をしていたりとか、グランさんと話をしていて、ちょっとこのエネルギーヘビーだなっていうような時は、絶対実は録音もブログも書きません。で、そしてそのエネルギーをきれいにしてから必ず録音をしたりしています。要はものすごくエネルギーを重視して皆さんにお送りしてるっていうことを理解いただけるとすごく嬉しく思います。だからこそね、ブログをずっとやっていて、でその途中からどうしても声で届けたいっていうのは、もちろん説明とかも加えたいっていうのもあったんだけども、実はね、深いところでこういうのがあるんですね。ライトのブログに2年っていう言葉があって、で多くの人がやっと2年くらい経つとライトさんのブログをね、理解できるようになりましたって言うんですね。でこれをね、実は私はこんな風に見てるんです。それはね、心で読めるようになってきたってことなんですね。頭で理解しようとしてると、きっと私のブログって理解できないんですよ。だから頭で理解するんじゃなくて、心にスッと入ってきて、ちゃんと魂に届くような、そんな、読んでいくと、少しずつ少しずつそういうことなんだなっていうのが自然に実は習得されていってるんだなと思うんです。だからこそね、多くの皆さんが何を理解したんっていう時に、結構実はね、解釈とかその話ができない人はいっぱいいるのね。でも自然にね、身についていってるんですよ、自然に。だからこそ私のブログは頭で理解して読むんじゃなくて、心で読むっていうこと、そして魂に届けるっていうこと、それをね、皆さんができるようになったら、ものすごくスーッと入ってくるブログなんですね。でそしてね、音声は何かっていうと、もちろんこれもね、魂に行くんだけども、ある意味私は声というものを通して情感っていうものを心がけています。声によって皆さんに届けられるもの、もちろんこの声の周波数と振動が皆さんの脳にいろんな影響を与えていきます。先日のね、ワンダーランドの記事に私のことを書いてくれた、インタビューで答えてくれたルーちゃんに、ルーちゃん、私のブログじゃなくて、私の音声とかラジオ日本語なんだけど、ルーちゃんが日本語できたの聞いてほしかったなって言ったんですね。そしたら実は聞いてるって言うんですよ。ルーちゃんはすごく頭のいい子で、4カ国語ペラペラなのね。そこで日本語はまだわからないんだけど、どうして聞いてんのって言ったら、周波数なのって言うんですね。やっぱり音楽家だなと思ったんです。まさみさんの声を聞いて、ラジオを聞いて、でもちろん日本語の勉強もしたいしっていうことで聞いているんだけれども、そこからやはり周波数を習得して、自分にね、ちゃんと吸収されるように定期的に聞いてますって言うんですね。言葉が理解できないのをこんなに聞くって偉いなと思ったんです。でもね、音楽だって同じなんですよね。 音楽の音色を聞いていて、私たちはここの部分がこんなことを言ってるなんて説明なんかしないじゃない、ゆまる。でも私たちは心地いいとか、その音楽から出てくるね、その周波数をしっかり聞いてるわけよね。だからこそ皆さんにね、この声で届けるっていうこと、もちろんそれがあって、その音楽のラジオとの間に心魔法のかけ方というね、Facebook がライブを始めたので、これだと思って始めさせていただきました。でもね、そのライブの時はものすごくライブの良さがあってね、多くの方々のコメントが入ってきたり、そこからのコミュニケーションであったり、ね、もうまさにね、なんていうのかな、インタラク、もうカルチャーじゃないけども、もうインターアクションっていう感じでね、皆さんとのやり取りってエネルギーがね中和されていたり、そういうのがやっぱりライブでできるんですね。でもこういう風な静かな状態でね、自分の意識とも直感でボンって入ってくるままお話をしていると、皆さんに今何を届けるべきなのかっていうところがスムーズに入ってきます。だからこそね、先日も他の事業家さんとかアーティストさんにも言ってたんですが、私ってもともと通訳畑じゃないんですね。通訳っていうのをやりたくて仕事にしてたわけでもなくて、ある日通訳をお願いされてやったら、ものすごく反響が良かったっていうところで、それから多くのセレブや成功者の方が通訳を依頼してくるようになりました。まあ、私をリクエストした中で、その誰もが大抵皆さん100名以上の成功者で、成功っていうことはいわゆるバイブレーションと、成功はバイブレーションが連鎖して起こっていくって話をしていたんですね。まさにそうだと思うんですよ。特に iPhone とかのオープニングとかアナウンスとかって世界中が注目しましたよね。それと同じように、やっぱりそこから出てくるものとかエネルギーであったり、だからこそ多くの成功者であったり、モチベータースピーカーっていう人たちっていうのは、ものすごく私にリクエストしてくるもの、日本語ができるわけではないのに、どう伝わってるか、どうエネルギーが出て、どうエネルギーからオーディエンスに反響が来てるかっていうのは分かると。だからこそ One more time ってまたまさみにお願いできるかなっていうリピートが増えてきたってことなんですね。そういう意味では、こんな風に今ね、ある意味ラジオしていてすごく癒しになりますとか、いろんなやっぱり学びになりますとか、お子さんに聞いていただいたり、ご主人に聞いていただいたり、奥さんに聞いていただいたり、おばあちゃんに聞いていただいたり、いろんなタイプの人がいるんだけども、そのどれをとっても皆さんに役に立てば本当に幸いだなと思うんですね。こんなね、鳥が後ろにいっぱいいての声とか、こんな中で何気ない、なんていうのかな、その日の会話もするわけだから、何気ないところにビジネスとか成功とか人生のヒントがあるなんて、思うか思わないかは皆さん、そう、受け取り方の次第であって、さっきも今プールを目の前にしてお話ししてるんだけど、さっきもね、主人とブランチから帰ってきたら、プール脇でダックが昼寝してたんですね。あ、もう外に出て、庭に出て、もう少し太陽に当たろうと思ったら、ダックが昼寝してるんだよねって、寝かしておくって言ったんですね。で、主人はそういう時に全然、寝かしておくじゃなくて、なんていうのかな、起こしてくるって言うんですね。本当に、いや、でも寝かしておきなよって思うんだけど、そうするとね、その周波数の会話って2階でやってたのに、ね、そうすると、まあ周波数っていうか、その会話を2階でやっていたから、その周波数がそのまま多分感じられたと思うのね。その間1分とか2分しかないのに、ちゃんとね、降りてきたらもうダーク起きてるのね。そうしてもう心置きなく主人は出て行って、まあ、ダックと主人って結構、まあ、追いかけっこよくするんだけど、まあ、主人はダックがまた あちこちにうんちするとかいろんなこと言って、ね、なんか追い回して、近くにレイクはいっぱいあるんだから自然の水行ってこいみたいな感じで追い出して、自分はなんか庭の方に座って太陽に当たるんだってやるんだけどね。見てると主人の方がからかわれてるなっていうような様子があって、一枚上手だな、絶対ダックがっていう風に見てるんですね。まあ、そんな会話とかも出てくるからこそ、なんかそこに何のコツがあるのと思うかもしれないんだけど、人間性を高めるために聞きたいっていう人もいれば、周波数の話をしていったりとか、いろんな意味があると思うんですね。さっきファーマーズから帰ってきてね、 お向かいさんがガレージのお掃除をしてたので、ちょっと立ち話してたんですね。そしたら、ものすごい綺麗なね、なんていうの、すごい大きなファニチャーがあって、鏡がついてるファニチャーでね、もちろんアンティークだなって感じがするんだけど、まさみ、これさ、もらってくれる人いないって、まあ、遠回しに私言ってんだけど、いや、もううちの家にこういうクラシックの置くにはもうちょっと大変とかと思って、じゃあ誰かに聞いとくっては言ったんですね。実はねってこれは私の母からのもので譲り受けたもので、その前のオーナーはバーバラ・ストライプソンなんだよねって言うんですね。あの音楽界のさ、もうまさにクイーンと呼ばれる大御所であるあのバーバラ・ストライプソンなのって言ったら、そうなのよって、彼女からのものなんだけど、もう長くねこの家具の中に、なんだっけ、あのアルバムとかそういうのを入れてたんだけど、もう必要ないし、もうなんかなんていうの、もう大きいしさって言って、まあ、見てるとまるでね、映画のナルニアに出てくるあのクローゼットみたいで、もう開けて中入ると異次元の世界に入るんじゃないのみたいな、そんな感じなのね。まあ、さっき写真撮ったので、まあ、できそうなら今日のものの中の外なんていうのかな、まあ、表紙に入れるか、まあ、どっかのフェイスブックとかで出していこうかなと思います。まあ、それをね無料であげるっていうんですね。まさにそれと同じく、ものすごい希少価値の高いものをこんなところガレージに眠ってるなんて誰も思わなくて、でしかもそれ無料であげるよなんていうのは誰も思いつかないわけじゃない。それと同時に、何度か話をしてきたスティーブ・ジョブスのね、ずっとシークレットアドバイザーだったそのフレッドじいちゃんの話も何度かしているように、フレッドじいちゃんの見かけとかそういうのを見てると、もうこんなすごいおじいちゃんだって誰も思わないし、このおじいちゃんがすごい言葉とか知識とかそんな話をしてくれそうなんて思わない人は思わないわけよね。でも彼が持ってる周波数とオーラっていうのは、経験上からなるそのオーラを感じ取れる人は、このじいさんなんか凄物かもしれないみたいなね、思ったりするわけよね。そういう人こそやっぱりものすごい得をしてきたなっていうふうに私は流れを見てと思ったんですね。まあ私たちはその当時全然じいちゃんがスティーブ・ジョブスのシークレットアドバイザーなんてわからないわけだし、生前なんだからね。だけどもそれでもおじいちゃんはなんかすごいな、暖かいな、いろんな大きなオーラとか周波数を感じるなって、私たちが知ってる以上にたくさんの経験をしてるんだろうなって。だからいろんな会話の中でおじいちゃんが話をすると一生懸命私も話を聞きました。なぜならいかにおじいちゃんの経験を聞けるかっていうところにすごく集中してたんですね。でもある人はやはり見かけで物事を決めたりとか、ものすごいことが言える人とか、例えば金銀ギラギラのね、そういうもう上から下までも綺麗に飾ってるようなすごい、もういかにもザ・お金持ちみたいなね、ザ・成功者みたいな、そんな感じの人の話だけを聞くのに慣れてる人っていうのは、まあ、ここにこんなすごい話が聞けるなんてまず思わないわけね。でそして私が15年ずっとビリオナーの、ね、通訳をしてきたんだけど、そのビリオネアも本当に普通の人っぽくて、ある日日本人の事業家の方がね、まさみさん聞いてくれって、どうして彼はブランド品とかブランドの時計とかね、そういうのをしてないんだって言うんですね。するとね、君はそういうことにしか興味がないのかいって返してきたんですよね。すごいですよね。なぜならみんなに何かを見せて信頼を得るのではなくね、自分の登場と自分自身から出るもの、言葉やオーラ、そこに信頼を持ってこそ彼らの成功をね手助けすることもできるっていうことを話をしてたんですね。まさにその通りだなっていうふうに思いました。そしてね、後になってその方が質問した方がね、実はこの人すごい時計実は持ってたとかね、そういうところを気づいたりしてましたけれども、まあでもなんていうのかな、ものすごく、見せるためのものっていうのは持ってない人で、それよりも自然保護とか自然にすごくお金をかけたりしている人だったんですね。 例えば、山を買ってこんなに大きな山はどうするのって、もちろんも使い道とか保護とか馬も買っていたのでそういうのも理解できるんだけども、僕が持ってると誰もそこを自然破壊することできないだろうって言ったんですね。その山の、自分がね牧場として使ってるその土地はなんとニューヨークのマンハッタン島以上の大きさのあるもの2倍ぐらいの敷地を持っていたんですね。お金の使い方であったりどこにその価値を見出してるかによって全然違うんだけども、でもそういうのってその人を見ていかなければわからないわけですよね。いきなり僕はこれだけのものを持ってますデンみたいな感じではないわけだから。でもね、それを見抜くことができる人たちがやはりある意味成功とか人生をねやっぱりマスターしていくんだと思うんですね。見かけに騙されることなくしっかりとこういうのを気づいていけば、当たり前に自分の心にも、ね、魂にもしっかりとなんて揺れ動くないものね、ぶれることのないものがちゃんと気づかれていくと思うんですよね。だからこそこういったこぼれ話であったり何気なく思い出したこととか直感的にこれって思い出させてくれるマスタースピリッツや、そういう存在からにの、メッセージにも感謝しながら、彼らの直感とつながっていることにも感謝しながら皆さんに届けたいと思ったのは、こういう声から発する言葉であり、そして周波数であり、皆さんの人生がより良くなっていくその助けになるものっていうのはいっぱいあるわけで、ちょうどルーちゃんとか音楽家の方とも私の言葉選びっていうことを話すようになったんだけども、やっぱりそこにおいても深いものをね、私はすごいポリシーで持っていて、皆さんにどんな言葉を託していくかって、でそれは生き方そのものになっていくと、皆さんがその生き方そのものをマスターしていった時に必ずそれはあなたを取り巻く周り、それはあなたのお子さんや家族や周りの人に必ずいい影響を与えていく。で、あなたがその通りの人になっていったら必ずそれはきれいに循環されてあなたにも返ってくる。それをね、何度も何度も言っていきますよね。Who you become って。だからこそブログの大切さ、魂で読む、心で読む、魂に届けるそのブログ、そして皆さんが聞いて脳に感じる周波数であったり振動であったりね、そういうねエピソードを通して皆さんがさらにアライメントされていくと嬉しいなっていうふうに思います。今録音しながらね、で昨日かなレモンが落ちてて木から、で拾おうと思ってたら忘れたのね。でそしたら今日朝今見てみると結構綺麗なかじり方をされてて、それじゃネズミがかじったんだなみたいな。でも酸っぱいからレモンはねこれまであんまりかじることがないので、レモンかじるんだ食べるんだっていうことを思って、いつもなんていうのかな、余った果物とかそういうのも動物たちね、ネズミとかが結構食べたりとかするので、ダメになったものとかも置いていくと食べてくれるし、でそういう子たちを見てるとすごい嬉しいし、じゃあ食べるんだったらレモンもいつも落ちてる時は1個は必ず残しておこうっていうふうに思ったっていうこととか、何気ないこんな話なんだけども、でもここからね自然とかネイチャーとかもう綺麗にねあーって広がるぐらい皆さんが聞いててビジョンができると、皆さんハイクラスでできるようになってると思います。そんな私もちょっと興奮して喋っていて、手を挙げたら前も言ったと思うんだけど、レモンの木に手が当たって、レモンがガンって今当たったんだけど、そんな光景も皆さんに見せられたら一番最高だなと思うように、あとは皆さんの想像次第で聞いて、これからもぜひお付き合いいただけると嬉しいなと思います。300回記念 300 times celebrating with you。 それでは300回、なんか楽しくこんなにやってきたんだなと思いますが、これからももう聞いてくれる皆さんのおかげで続くっていうことなので、ぜひこれからもよろしくお願いします。もう気楽にシェアしてくださる皆さんも本当に嬉しく思いますし、インスタとかでも皆さんためになることとか、もう健康的なこととかを結構出しているんだけども、Facebook でもライフスタイルとか Not of time it's of food、 もう食べ物とかね、そういうのが多いんだけども、 Either way, wherever you are, if you can connect with me, I'm really happy with you。まあ、皆さんがどこであれつながっていることは嬉しく思いますので、これからもよろしくお願いします。 Thank you, promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。